皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は民衆の成功事例がイノベーションというお話なんですね。まあ米軍の方にもですね、今トランプ氏言っておりまして、ヘグセス国防長官も言っておりましてですね、まあ中継をさっきまでこう見てたんですけども、強烈やね、トランプ氏も YMCA で登場ですね。あれはグアンタナモを示唆するやつで、お前らグアンタナモ行きだぞって話ですよね、あれ。ヘグセス長官の場合はですね、戦争長官ですけども、革命的だ、レボリューショナリーとか言ってましてですね、レボリューションってことは、ほら、多くの人の血が流れますわな。シンプルだ、アメリカ第一だと。敵の前ではと。じゃあ敵の前でアメリカ第一でない奴がおるだろうということを言ってて、革命だぞと言ってるわけで、後ろの兵隊の顔が凍りついてますよね、あれね、明らかにね。すごいね。で、高市は黒と白の服着てくしさ、やっぱトランプ劇場ってさ、強烈だけど見てるとわかるようになってんだよな、これ。で、あれでしょう、ホワイトハット被ってきたよね、トランプね。で、後ろにさ、とか、脇だよ。脇に 45-47 って書いてあって、これまだ要するに軍事作戦中だぞって意味ですよね。軍事作戦中なんですよ。大変じゃないですか、これ。悪党でもみんな捕まって、そら、処分ですよ、これ。大体第7艦隊になったら、それこそ昔から汚職のさ、巣窟でね、まあ、日本を拠点とした、この、いろんな、あらゆる悪の利権の巣窟ですよね、あれ。もう随分、長いこと、いろんな捜査されておりますけどもね。鳴子船みたいなのをなんか作ってんだよな、あれな。なんか、私、あれ本当かなと思うんだけどさ、前アメリカ海軍がね、1600マイルだっけ、なんか、自力航行できる船作ったとか言って、なんか、公開してたじゃないですか、あれ。明らかにあれ鳴子船だよね。麻薬運搬船でしょ、あれ、今。ベネズエラのね、マジュロのところの太陽カルテルがさ、ああいう船乗っけてね、麻薬を、コカインをアメリカに持ってってる。あれをなんか次々とっ捕まえたり、撃沈したりしてますよね。あの船によく似てません、あれ。なんか堂々と米軍の新聞出てくるんだよね、あれ。鳴子船、鳴子って言いますよね、あのマークのこと。どう見ても鳴子船なんだよな。無人で1600キロもさ、運べるなんて。あんなの堂々と米軍の新聞出れんのよ、これ。はっきり言って。第7艦隊だよ、あれ。すごいよね。だからもうよっぽどひどいことで。まあ、しかしもうほとんどね、整理は済んでんだと思うんですね。しかしまだ、下っ端とかなんかはいろいろあって。まあ、だから今回、トランプ来ましたから、明日から大変なんじゃないの？過去の例を見ると、こうやって宣言した、そこからなんか、ねえ、いろいろ大変なことが始まるわけで、だからやっぱりまあ、いろんなことが続いて、こう、引き続いて起きるんでしょうね。まあ、そんなことで、まあ、これは見ていれば、大体進んでいく話で、過去のことの整理でありますから、まあ、過去の整理はね、カルマが巡っただけのことだからね、今更どうもなおもできんわけであります。いいも悪いもないわけで。問題はこれからのことなんですね。やっぱり基本的なものの考え方としてですね、その20世紀っていうのはエリートがなんかやっぱり世の中を動かすことが賢いって話の中で、そのエリートってやつがそれまでの血筋からテクノクラートに変わったんですね。もともとこの人間の世界っていうのは、エリートがいて、エリートがこう治めるもんだという、なんかある種の幻想があるんですね。まあ、そのエリートは軍事エリートであることがまず最初多かったですね。軍事エリートは軍人たちが、強い軍人たちが世の中を治めればいいと。が今度、強い血筋ですよね。その長年にわたって統治してきた強い血筋、まあ、ブルーブラッドみたいな、こう、彼らがエリートとなって統治すればいいという話になってきて。それからこの20世紀は、まあ、それもよろしくないと。テクノクラートですね。まあ、言ってみれば、その、技術的な人たちというんですか、学問とか技術を駆使する人たちが、世の中を動かせば一番いいんだというような話になってきましたかね。 まあ、全体主義っていうやつとか、計画経済だとか、まあ、いうのは大体そのテクノクラートが主導してあるわけで、それもそうでしたね。しかしもうそれもダメだと。今度はだから、大金持ち、超大金持ちがエリートなんだと。でもこれもですね、超大金持ちだってそれは見かける話じゃね。昔からの、まあ、そのエリート勢力が団合を組んだだけの話だったんですね。結局この40、50年世界を席巻しましたですね。新自由主義革命なるもの。誰がやってたんだっていうと、まあだからまず経済人でしょう。だから金融、実業の連中、それから金融の連中、それから軍人、それからあらゆる産業、それから政府、テクノクラート、それから政治家、宗教家。何のことはない。今までのですね、利権屋が全部集まって、一度に出てきたのが、この50年ぐらいの新自由主義だったと。まあ、抑圧勢力、勢ぞろいが、この50年ぐらいの、いわゆるディープステートだったと、もう今断言してよろしいんじゃないですかね。だからこう、歴史上出てきて、いろんな連中が一堂に会して、自分たちの支配を、未来永劫を続けようとしてやってきた、まあ、新自由主義革命がこの50年ぐらいだったということだと思いますね。ずいぶんやられたわけですね。まあ、ロシアもなんかね、ソ連なんか崩壊、解体させられちゃって、国切り売りされちゃって、ソ連人だったはずが、突然今日からあんたはカザフスタン人ですよと言われちゃったりね、ソ連人だったはずが今日からいきなりラトビア人ですよとか言われるようになっちゃってですね、おお、気がついたらなんか他国の国になってたとかですね、まあ、すごいことが起きたわけね。まあ戦争割とそういうことよくありますよね。だからまあとにかく大変な時代を過ごした人たちも本当に多かったんで、まあでもしかしそれがここで終わったわけですから、今度はもうそういうね、エリートがいないんだね。宗教の力はもう随分弱くなりましたし、それから知性、ね、学者が世界を統治できるわけでもいかないし、金もできないし、やっぱりもうこれは天が民衆を動かして動かすという、次の段階に人類は移行したと思わなきゃいけないんですな。我々知る限りのエリートによってもはや統治することができないのが今の世の中ですね。これは明確に認めたらいいと思いますね。今までのあらゆる種類のエリートが寄ってたかって全員集合でやったのがこの50年ぐらいの新自由主義で、これが全部失敗 してしまったんだから、今更人間の中で誰かエリートを押し立てて、世の中を運営することはできないんだと。もうそれはしっかり腹をくくったらいいと思いますな。じゃあその一般の人たちは何ができるかっていうと、人を一人には、人はただの人でありますから、それだけでは何もできないかもしれないけども、チームを組み、それから天とつながることによって、天地とつながることによって、初めて本格的な、まあ、人らしい、活発な行動ができるわけですね。だから要するに、エリートが今までね、民を分断して、民の力を削いで今までは世界を運営してきたと。その削がれた力を復活させれば民は自ら治めることができるんですね。もともと日本はそういう力がとっても強い国で、ですからその、権藤政教のね、民政自治なんかでも言ってますよ通りね、この国は民政自治の国なんだってことですね。南苑の書ってありますよね、権藤政教の。南苑の書、まああれはだからその、中野大江の王子の頃からの話なんだけど、あれを読んでもその辺の、まあ本来の国の動かし方のことはよくわかると思いますね。特別なテクノエリートが手取り足取りやって国なんて動くもんじゃない、動くもんじゃないってことはよくわかりますね。だからそのエリートがいなくなっちゃったってことはですね、人が改めてですね、縦、上、下、横とつながる力を自分で持たなきゃいけないってことですね。後、天と繋がるってことは、あらゆる可能性を自分で実現する能力を持つということ。地と繋がるっていうことは、その会社だとか、その地域だとか、その場面場面で、備えなければならない能力をしっかり備えてるってことですね。持ってるべき能力をちゃんと備えてるってことですね。そこで生きる上に必要な能力を。その上で、それが地で、地面の地ですね。で、その上で、盾というのは、さらにその上で新しい可能性をイノベーションとして、こう、まあ、見つけていく。それを実現する力ですね。これは縦ですね。で、横は横の人と繋がろうってことですから、チームで相乗効果を作って、1たす1を3にする力が、これはどうしてもいりますな。だから分断、民は分断されてたらダメなんで、1たす1を3にする力を自分たちに持ちましょう。 だから、もう一つ言うならば、四次元の世界で言えば、ここまで縦横、上下横で、まあ、ある空間の世界ですが、ここで今度は、時間を考えればね、未来を作る力っているんですね。その歴史を基礎に、未来を今作っていく力ですね。だから、過去を忍びながら、未来を想定して今動いていく力、過去現在未来をつなげる力、これがいるんですね。これが時間軸ですね。これはやっぱり復活させなきゃダメなんですね。だからエリートがいなくなっちゃって、で、民衆の力で全部立て直そうと思えば、縦、上と下と横と、それから時間に対する力をもう一回復活させなきゃいけないんですね。そんな難しいことだとは思わないんですけども、そういうもんだと思えばですね、できることだと思うんですが、やっぱその、この点についてのまだ洗脳が世界中までほとんど解けてないようなもんですね。やっぱ仕事は言われる通りやって金もらえばいいんだって話になってきて、二宮尊徳さんが言うように、高い給料をもらうような仕事をやめとけと。ね、生活辛くても自立できる道を選べと。じゃないと、いつまで経ってもあんた幸せになれんぞと。まあ簡単に言えばね。あの常識に切り替えなきゃいけないわけで、ここはまだちょっと世界中切り替わってないな。だからとりあえずトランプたちが世界の悪党エリートたちを全部追い出すと。で、とりあえずトランプたちが今新しい投資を、まあアメリカなんかではやってる。で、ロシアもやってる。まあ、どこまでできるかともかというかやってる。で、しかしそれ以上に世界中のことってなると、まあ、そういう一時的な投資だけではどうにもなりませんので、その地域の力を活かしてね、で、さらにいろんなイノベーションも導入して、なおかつ過去現在未来を使うから、まず過去を知らなきゃいけないね。歴史を知らなきゃいけないですね。歴史を知った上で未来に対するビジョンをみんなで共有しなきゃいけないわけで、このあたりの作業のあたりから本当の民衆の力が発揮されるところになってくるわけですね。そうは言ったってみんな同時にですね、こういうことを勉強して、さあ同時にやろうったって必ず差がつくわけで、やっぱりですから、うまくいったところのやり方っていうのが世界を救うんでしょうな。例えばファッションだってですね、誰か来てね、これいいなと思うとみんながパッと真似しますよね。食べるもんだって誰か食べてこれ美味しいなと思うような世界中広まるじゃないですか。だから同じだと思うんですね。これからの未来のね、その成功事例っていうのは、やっぱりその民衆が実際にやって成功したものが世界の成功事例になると、そういうことでしょうね。とにかく情報化が進展してるし、国境移動して、国境を越えて移動することは今本当に、まあ簡単になりましたからね。まあ飛行機の運賃も昔に比べれば随分安くなりましたし、まあその一部上がってる部分もありますけども、まあこれから不景気だからやっぱりもう一回航空運賃下がるんじゃないの？ね、飛行機たくさん飛んでるしね、LCC なんかもあってね。だからその移動の自由は結構あるし、だから今度はなんか携帯電話も直接スターリンクにつながるものが大々的に普及すると言っておりますから。いや、そうしたらまあ世界中どこでもね、通信につながるわけでありますから。そうなってきたら、こう、成功事例の共有っていうことは、すごく簡単になりますよね。で、もう今、ネットの世界見てもわかるけども、まあその成功事例の共有ってことについて、まあ国籍とか民族とか年齢とか性別はほとんど関係ないですね。成功事例の共有ってのはもう本当の世界の共有財産で、それはもう特に、まあ、差別はないと思いますね。もちろん、特区で守るとか守らないとか、そういう、まあ、商売上の話はそれぞれあるにしてもですね、その部分を超えたところでは、みんなごく普通に共有しててね、例えば抹茶飲んで美味しいと思ったらみんな抹茶飲みたいと思うわけでしょ。それは特区でも何でもないわね、はっきり言って。まあ、それどう対応するかだけのことですよ。ですから、こう、イノベーションって言ったときに、まあ、一つはね、来月21日だな、11月21日に、アメリカで、UFO の秘密に関する映画が一般公開されますよね。なんとかディスカバリー、なんとかディスクラウジャーっていう、映画じゃなかったかな。今まで戦後80年間、アメリカが隠し続けてきた宇宙人と UFO の秘密、まあ、実態よくわかんないんだけど、とにかく全部公開しましょうという話になって、3月に確か映画できたはずなんだな、あれ。で、今度一般公開のが来月21日ですね、確かね。だから、そうすると要するに、我々の知らないことはこんなにありますよってことがわかるわけですな。今までの物理学だとか、 我々の知ってる物理学や生物学で分かんないことはこんなにありますよと、すなわち今までの知的エリートではお手上げですよって話が出てくるわけですね。はい。で、だからそれはなんか自分たちでそれどう考えて行動するかはもう学者の手を離れますから、みんなで考えなきゃいけないわけですな。あるいはどうやって付き合っていくかですよね。これも今までの政治学だとか法律学の世界では多分成立しませんわね。それから、例えば月に人が行くからといって、この問題を解決するとは簡単には言えませんですな。そう楽観的にばかりはなれないと思うんですよね。あとですね、我々のね、今いる世界で、現代の科学で説明できないけども結果が出るものっていくらでもありますわな。微生物による放射能除染もそうだしね。まあ、イベルマクチンでコロナが治っちゃったみたいな話もそうですよね。今の科学者は、っていうか医者とかなんかそんなことないですみたいなこと言うんだけど、実際そういうこと起きてるじゃないですか。そういうものまで含めて、要するにどうすれば成功するのかって時に、今までのエリートがいなくなるとですね、余計な邪魔する人がいなくなるんだね。だからいいものはいい、悪いものは悪い。で、一つが全体を、まあ支配するってこともなくなって、いいと思う人がいいと思うことやって、嫌だと思うことはやらないと。だからいろんな人がいろんなことをやる、そういう世の中になるわけでしょ。で、お互いやり方とか考え方が合う人同士が横に手を繋いでね。で、自分たちの考える未来を、歴史風を紐解きながら考えていきましょうってことだから、実に多様な世の中ができてくる。それやっぱり一番なんかいいんじゃないですかね。あらゆる知の力も、活用されるし、あらゆるイノベーションがそこで入ってきうるからね。だからやっぱり、なんて言いますかね。これから何をすればいいのか。もう、はたと困っちゃった。そのね、もう、トランプもいいけども、トランプたちがぶっ壊しちゃったおかげでですね、未来の計画がみんな狂っちゃったって人は今世界中とても多いと思うんですね。どうしたらいいかって言ったら、全世界の民衆の成功事例を見ることですね。これがイノベーションだと思いますね。この全世界の民衆の成功事例は自分で探すんですよ、これ。もう今翻訳ソフトもありますしね。行ってみたっていいしですね。それからネットで探したっていいわし、自分で見つけんですよ。なぜかっていうと、自分に合うものは自分でしか分かんないからです。AI がいいって言ったってですね、じゃあ一人一人 AI の開発やるわけにはいかんでしょうからね。それから、例えば健康に関することについてもね、この健康法がいいですよって言ったって自分に合うか合わないかは別ですから、自分にとってイノベーションって自分で見つけなきゃダメなんですよ。人に頼ってるわけかな。人のご紹介、リコメンデーション、推薦はこれはいいですね。ただ、どれを選択するか全部自分の選択なんですね。だから、どの成功事例を自分が真似していこうか、これ自分で決めるしかないから、未来は自分で選択するしかないんですよ。で、間違ったらどうしようと思うけども、多分最初は間違ってるんですよ。大抵の場合最初は間違ってて、間違ったらやり直す。間違ったらやり直す。こうやって軌道修正しながら、だんだん自分に合うものを合わせていくんですね。何が本当の正解かなんて、最後まで多分わからないんで、合うものを合わせて、合うものに合わせていく。これずっとやっていくんですね。だからこう、まあ、最初はね、かなり的外れでもだんだん当たってくるってこと多いですから、それで十分なんですね。だからなんかそのエリートがやったね、こう、成功失敗の仕分けでね、こうなんか、いいとか悪いとか言う、もうそれはやめた方がいいですよ。人はみんな同じでありますから、同じ権利を持っていて、同じね、その働きしますから、自分なりに成功事例を見つけて、自分でその道を作っていく、それだけでいいことですね。人がとやかく言う話じゃない。で、自分の、価値観に合う人と友達作っていけばいいんですよ。言ってることやってることはそんな難しいことじゃないんですね。非常にオーソドックスなことをやっていきながら、オーソドックスな道を行きながら、やっぱりその、合う人、合わない人がいるから、合う人と一緒にやっていきましょう。それで十分なんですね。だからこの先はですね、なんか真理を磨こうとして、真理を極めようとして、特別な勉強をしても、さっきの UFO の話じゃないけど、わからないっていうのは結構出てくると思うんだよね。神と人間の境目とかですね、宇宙人とは何ぞやとかね、いくら考えたって、わからないことが多分相当出てくるんじゃないかと思うんですね。今のこの我々の持ってる体系の中では。だからそれはあまりお勧めしなくてですね、うまくいってる事例をですね、とにかく見つけて真似することの方が私よっぽど価値あると思いますよ。なぜ成功するのかについては、要するにわからないことが多すぎる。でもとにかく成功と失敗の経験、自分で積めば積むほど、失敗する確率は減ってきて、成功する確率が高まってきて、で、みんなでやり方を共有すれば、それ一つ定着したやり方になると。このなんか、ボトムアップのやり方で未来の道が決まる、今、そういう時代だと思いますよ。 だからあんまりですね、難しく考えずにですね、とにかく知っていってみてあって、自分が納得する方法でですね、実際行動してみることが一番だと思いますね。とにかく動かないと無理だね。誰か次のエリートが何か変えてくるのを待ってても、多分次誰も来ないと思うよ。さっき言ったように今、あらゆるエリートが全部挫屈したように思います、今回は。だからもうエリートによる救済はないと思っていいと思いますよ。自分で動くことはね、人はもともと自分で動く力を持って生まれてきてるわけですから、それを信じてですね、行動することが唯一の救われる道だろうと私は思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。民衆の成功事例がイノベーションということでお伝えいたしました。山本美に帰りましょう。さよなら。